どうもマイクです。おはようございます。7月27日月曜日の朝7時を回りました。ここからの時間は全キャスト。今日も全で話題になっているトレンド記事をゆるっと楽しく紹介していきます。今日はお便り紹介はお休みで、その分がっつりと記事を掘り下げていきますよ。今日ご紹介する記事は全部で5本です。AI のプロンプト設計、フロントエンドの監視、リアクトの新機能、アストロで作るバイリンガルブログ、そして AI コードレビューと、かなり盛りだくさんのラインナップになっています。それじゃあ早速、一つ目からいきましょう。まず一つ目は、クロードコードで Opus 5に切り替えたときに、説明がなんだかフラットな長文になってしまう問題について深掘りしている記事です。具体的には原因を深掘りしない、評価軸もつかない、思考が浅く見えるといった変化が起きて、あれ？ルール壊れた？と感じてしまうような挙動になっていたそうなんですね。で、ここで面白いのが、これはルールズが壊れたという話ではなくて、クロード5世代でOpus 5に配られているシステムプロンプト自体が大きく変わっていたという指摘なんです。新しい世代ではこれまで入っていた書き方の細かい指示がほぼ削られてしまっていて、その代わりに十分な情報があればまず動けといった行動寄りの方針が強めに入っていた。その結果、考えを丁寧に言語化するというより、とりあえず手を動かしてしまうような出力になっていたんじゃないかというわけですね。筆者の取った対策も具体的で、まず本体のプロンプトの原文をちゃんと読み直した上で、その中で名指しされている部分を上書きするような形で、こちらを優先してくださいと書き換えていきます。禁止事項をずらずら並べるのではなく、こう動いてほしいという望ましい振る舞いをできるだけ具体的に書くように修正していった。さらにルールズを置く場所も工夫していて、モデルの行動の直前に毎回短く差し込まれるフックを使うことで、返答せずに勝手に作業だけ始めてしまうという癖を抑え込んでいます。ここから筆者が学んだのは、モデルのアップデートは実質的にはシステムプロンプトのアップデートでもあるということ。つまり挙動が変わった時は手元のルールズだけを見直すんじゃなくて、そもそも本体側でどんな指示文が新しく配られているのかを読み返す必要があるんですよね。結論としては、変えたい行動のまさにその直前に届く短くて毎回聞く指示が一番よく聞くっていうところに落ち着いていて、プロンプト設計をやっている人にはかなり刺さる内容になっています。2つ目は観測とモニタリングの話です。オープンテレメトリーをバックエンドだけじゃなくてフロントエンド、つまりブラウザ側にも広げていこうという動きが進んでいて、今ブラウザ専用の SDK が独立プロジェクトとして開発されているという記事です。このブラウザ SDK を使うと、ユーザーのクリック操作だったり、ブラウザのエラー、コアウェブバイタルズ、それからナビゲーションタイミングみたいな、ブラウザならではのデータを標準的な形式で集められるようになりつつあります。実際の動き方としては、クリックやエラーをログレコードとして、フェッチなどの通信処理をスパンとして収集して、グラファナ、ロキ、テンポといったツールと組み合わせることで、一貫した監視を試せる段階まで来ているんですね。ただし、セントリーとかデータドックみたいな、いわゆる RAM、リアルユーザーモニタリングの SDK をいきなり全部置き換えられるかというと、まだそこまでは行っていない。例えば、ソースマップを使って JavaScript のエラーのスタックトレースを人間が読める形に復元する処理を、どこでどうやってやるのか、あるいは RRWeb ベースのセッションリプレイ、画面の再生機能ですね、これを標準仕様の中でどう扱うのかといった大きな論点がまだ残っていると。なので筆者は、今は一気に全面移行するというよりも、動向を追いながらどのテレメトリが標準化されていくのかを見極めていく段階と、 整理しています。既存の RAM を使っているチームにとってはログとトレースの世界標準にブラウザの情報もどう載せていくか、これからの選択肢を考える材料になりそうな記事です。3つ目は React 19で入った新機能 Use Action State というフックのお話です。名前だけ見ると非同期版 Use Reducer かなと思いがちなんですが、筆者は本質はそこじゃないと言っていて、キーワードはユーザーの操作をブロックしない UX を簡単に実装できるところだと説明しています。 Use Action State はユーザーが起こしたアクションを自動でキューに入れて順番に処理してくれます。これによってサーバーへのポストのように実行順序が大事な副作用がある場面でもボタンを無効化しなくてもレンダをちゃんと安全に扱えるというのがポイントなんですね。記事ではショッピングカートの例が出てきます。 Add to cart ボタンをユーザーが何度押しても内部では API 呼び出しが一列に並べられて順番に処理されていきます。フロント側の見た目としては Use Optimistic を使って押した瞬間にカートが増えたように見せる楽観的更新をしているので、ユーザーからするとすぐ反応してくれたという体験になります。さらに Order Now 注文ボタンも同じキューに乗るので、商品を追加中、最後に注文という順序が必ず守られます。これによって途中でボタンを押せないようにしておかないと変な順序で処理されてしまうかもという不安から解放されるわけですね。ユーザーは操作自体は止められないまま裏側では安全に処理が完了していく。筆者はこうした非同期処理のキューイングと楽観的更新を React が標準機能として提供してくれたことで、開発者は処理中だからボタンを無効化するといった発想から離れやすくなると指摘しています。待ち時間そのものは同じでも体感としてのストレスが小さい UI を作りやすくなる。そしてこうしたアシンクリアクトの仕組みを理解しておくと使用の判断そのものも変わってくるので、押さえておく価値がある機能ですよというまとめになっていました。4つ目はアストロで日英バイリンガルの技術ブログを作った経験から、多言語対応や移植を含む静的ブログ実装の具体的な5つのパターンを整理している記事です。フロントエンド寄りの人には実践的なノウハウがギュッと詰まっています。まず多言語対応のところでは、アストロのコンテントコレクションズを使ってマークダウンのフロントマターに型をつけています。そこに Lang とか Pair といったフィールドを持たせることで、この記事は日本語版、こっちが英語版、この2つがペアですよといった情報を扱えるようにしている。面白いのはこれを IHN ライブラリなしで実現している点で、サイト内の言語切り替えやペア記事へのリンクを自前の仕組みでうまく回しているんですね。次に Zen や dev.to みたいな既存プラットフォームから記事を移す話。ここでは独自記法を行単位で変換するパイプラインを用意していて、コードブロックは変換対象から外すなど、壊れやすいところをちゃんと守る工夫をしています。さらにこのブロックはサイト専用、こっちは dev.to 専用といったコンテンツは HTML コメントでマークしておいて、取り込みのタイミングで出し分けるというテクニックも紹介されています。 OGP 画像の生成もこだわっていて、サトリと ResVG を使ってビルド時に自動生成しています。その際 Google フォントのサブセット機能とあえて古いユーザーエージェントを指定するテクニックを組み合わせることで、必要な文字だけを含んだ軽いフォントを一度だけ取得するようにして、ビルド時間やフォント周りのトラブルを抑えています。生成した画像はアストロの静的エンドポイントから PNG として配信する構成になっています。ダークモードの設計も丁寧で、テールウィンドのカラートークンを CSS のカスタムプロパティ単位で再定義していきます。これによって BGWhite みたいな既存クラスを書き換えずに Light と Dark の切り替えができるようになっている。いわゆる白フラッシュを防ぐための即時スクリプトを入れたり、WCAAG のコントラスト比をチェックしたりして、アクセシビリティも意識した実装になっています。どうしてもテーマを固定したい要素に関しては、別クラスで元の色に戻す設計にしていて、そのあたりの割り切り方も参考になります。最後に、アストロのアイランドアーキテクチャについて、基本の発想は、まず全部静的 HTML にして、どうしても必要なところだけ JavaScript を足すというもので、その結果、多くの UI は素の JavaScript で十分になっていて、React などの島自体はほとんど不要になったそうです。具体例としては、メニューのフォーカストラップには Inert 属性を使ったり、Mermaid は Intersection Observer と動的インポートで必要な時だけ読み込んだり、Web フォントは Media、Pedia、Print トリックで非同期に読み込んだり、ビルド時にできることはビルド時に片付ける。クライアントサイドの JavaScript を限りなくゼロに近づけるというポリシーが全体を通しているのが印象的な記事でした。そして5つ目、最後の記事は、自社のコードレビュー履歴をもとに自分たちらしい指摘を返してくれる AI コードレビュアーをどう作るかというサービス紹介寄りの内容です。一般的な AI コードレビューって業界全体のベストプラクティスには強いんですけど、各社ごとの癖までは拾いきれないんですよね。例えば会社ごとの命名の習慣だったり、このレベルの問題からはブロッカーにするといった暗黙の基準、そういう文化っぽいものは汎用モデルにそのまま任せるとどうしても漏れてしまいます。そこで著者はなんと4年分のプルリクエストのコメントを GitHub の API から収集してきて、それを AI で分析します。その結果をもとに、自分たちのチームではこういうところをよく指摘しているよねという傾向を抽出して、レビュー規約のマークダウンにまとめていきます。この規約を参照しながら動く複数の AI エージェントを用意していて、例えばバグスキャン担当、規約チェック担当、過去 PR との付き合わせ担当、いった役割に分けて1本の PR をレビューする仕組みを作ったというわけですね。こうすることで誤検知が少なくて、しかも設計や影響範囲まで踏み込んだ広いカバレッジの指摘ができるようになったと。さらにコードラビットのような汎用ツールと組み合わせることで、人間のレビュアーはビジネスの判断や設計の大きな方向性といった人間にしかできない部分に集中できるようになるというメリットが語られています。一方でこの仕組みには前提条件や注意点もあって、まずそもそものレビュー履歴の質が高いことが大前提になります。雑なレビューコメントばかりだとそのまま AI にも反映されてしまう。それから AI レビュアーはトークンコストもそれなりに高いですし、レビュー規約自体もプロジェクトの変化に合わせて継続的にメンテナンスしていく必要があると。なので導入して終わりではなく、チーム運営の一部として育てていくツールなんだというスタンスが示されていました。ということで、今日の全キャストは全部で5本の記事をご紹介しました。ざっとおさらいすると、まず1つ目はクロードオーパス5でシステムプロンプトが変わったことによる挙動の変化と、変えたい行動の直前に未熟聞く指示を置くのが大事だよというプロンプト設計の話。2つ目はオープンテレメトリーのブラウザー SDK で、クリックやコアウェブバイタルズなどブラウザ特有のデータを標準的に集めつつも、まだ RAM の全面置き換えには課題があるよというフロントエンド監視の話。3つ目は React19 の Use Action State がボタンを無効化しなくても安全に連打を受け付けられる。非同期キューイングと楽観的更新によるストレスの少ない UI の話。4つ目はアストロで日英バイリンガルブログを作りながら多言語対応、記事移植、OGP 生成、ダークモード、アイランドアーキテクチャまでクライアント JS を限りなくゼロに近づけるサイト設計の話。そして最後は自社の PR コメントを7年分解析して自分たちらしい指摘ができる AI コードレビュアーを育てる仕組みについてのお話でした。気になった記事があれば、詳しい内容や元の記事へのリンクはこの番組のショーノートにまとめてありますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。番組の感想やこんなテーマも取り上げてほしいといったリクエストもいつでも募集中です。あなたの現場での工夫なんかもぜひ教えてください。それでは今日はこの辺で。お相手はマイクでした。また次回のゼンキャストでお会いしましょう。いってらっしゃい。